主イエスを信じなさい、主イエスを食べ、自分のものにしなさい。第2番目の言葉はヨハネ伝8章の中2節です。ここでも私はであると言われたのです。すなわち私は世の光です。光らしいものではない、光に似てるものではない、私は世の光そのものです。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。まあ、ここでも決してないと確証されています。主イエス様は世の光としてあなたを罪の闇から明るみに出るようにと言っておられます。そしてあなたが光の中に誠の命を見出すようにと呼びかけておられます。信ずるとは、まあ、この箇所によるとイエス様に従うことです。あなたはイエス様に従うものなのでしょうか。あなたの歩みは光の中の歩みなのでありましょうか。あなたは自分の考えや動機を人に知られたくないと思うなのでありましょうか。それとも知られても別に差し支えないと思うなのでありましょうか。あなたは本当に命の光を持っているのなのでありましょうか。詩編の119編の105節にダビデはあなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですと明かししています。これももちろんダビデの教えようと思ったことではなく、彼の体験したものであり、すなわち彼の証です。あなたの御言葉こそが私の光そのものです。ヨハネでの3章の一番最後の36節にイエス様は次のように言われたのです。御子を信ずる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく神の怒りがその上にとどまる。信ずる者は永遠の命を持つ。ここで信じない者はと書いてませんけども、もちろん結局同じことです。信ずると従うようになるからです。第3番目の言葉はヨハネ伝七章の九節になりますか。七章の九節、ここでイエス様は私は門です、誰でも私を通って入るなら救われます、また安らかに出入りし牧草を見つけます。イエス様は単なる道しるべではなく救いに至る門そのものです。この門すなわち主イエス様を通る者は救われます。ヨハネ伝6章の37節に私のところに来る者を私は決して捨てません。まあ、信ずることとはイエス様を通ることです。通って入る者は救われます。あなたがまたイエス様の身元に来ていないならば、今日それをしたいとは思いませんでしょうか。イエス様だけが唯一の神に至るただ一つの門、一つの道です。イエス様なしに主なる神に至ろうとする者は反対に哀れな悪魔の奴隷になってしまいます。救われることとはイエス様によって受け入れられることを意味しています。第4番目の言葉は中4章の6節です。まあ、これは非常によく知られている言葉です。私は道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。まあ、三鷹に住んでた、まあ、父川博さんのところ、まあ、江戸啓司と一緒に、まあ、2、3回行ったことがありますしね、彼の、まあ、部屋でこの御言葉が、まあ、かかってるんですね。まあ、彼は我々の非常に尊敬した政治家だったんです。まあ、学校の校長先生であって、それでやめて、それから40年間政治家として勤めた人なんですね。日本でそういう人は2、3人しかいないんです。続いてね、クビにならないで40年間選ばれるのは、まあ、彼はその中の一人だったんです。どうしてであるかと言いますと、まあ、自分は中心になりたい、儲けたいという気持ちを持っていなかったからです。やっぱり 助けたい、そういう気持ちでいっぱいだったんですね。そしてまあ彼はこの御言葉を非常に大切な人だったんですね。毎日必ず聖書を読んでたそうですね。まあ、彼は亡くなる前の2週間前だったかな、ちょっとまあ見舞いに行ったんですね。まあ、ちょっとまあ変なこと聞いたんですね。先生、一番気の毒な人間はどういう人々かと思うかと聞いたとき、彼はまあちょっと変わった人だったんですね。返事しなかったよ。あんた誰だと思うかその時僕はまあ祈らない人だと思う、祈らない人は自分の知恵と力に頼るから一番気の毒じゃないかと言ったとき、俺もそう思うとそう言ったんですねそしてまあ死ぬ前に2、3週間前だったかな、その集会の納富の部子姉妹はまあちょうどまあ病室に行ったんですね。まあもちろんあまりもう話す力がなかったし、まあ自分の子供みんな集まったんですけども、彼は家族に対して別にまあ何も言おうとしなかったらしいんですけども、彼女は彼は何か言いたいじゃないかと思って近寄って、それから彼は何と言ったかと言いますと、私は道なり真理なり命です。もう一回2回同じことは言ったんですね。彼女は有頂天になって、先生信ずるの、あんたクリスチャンのくせであるのにどうして疑うなのかと言ったんですまあ非常にまあ素晴らしい御言葉ですね。私は道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の妹に来ることはありません。まあ、ただイエス様を通って行く者だけが真理に至るのであり、永遠の命を見出すのです。イエス様なしの道は偽りの道です。まあ、今こそ心の目を開けて、まあ、広いなくお方であるイエス様を受け入れましょう。信ずるとは一体何なのでしょうか。まあ、この言葉によると、イエス様を通して父の身元に行くことです。使徒行伝の中で、この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としては、どのような名も人間に与えられていないからですと確証されています。5番目の言葉は中一章、同じくヨハネでの中一章の25節です。私は蘇りです、命です。私を信ずる者は死んでも生きるのです。非常にこれも素晴らしい御言葉です。まあ、集会の角田久美子姉妹のお母さんは、まあ、この御言葉に頼ることによって非常にまあ心配と不安から解放されたのです。まあ角田姉妹の頃、まあ、お父さんはそのお坊さんだったんですね。まあ、お母さんはもちろんお坊さんの奥さんで、けども久美子姉妹はイエス様を信ずるようになった時、お母様はすぐまあ癌で倒れて、そして彼女はまあ学校はどうでもいい、お母さんはやっぱり生きる望みを持たなければ大変だと思って、まあ、大阪から、まあ、家へ帰ったんですね。横浜の市民病院に入院されるようになり、そして彼女は本当に心を、まあ、開いただけではなく、イエス様を信じ受け入れたんです。ご主人の前に、お坊さんであるご主人の前に悔い改めてイエス様を信ずるとはっきり告白したのです。あのご主人はまあ非常に立派な人格者で、心から感謝したんです。まあ、彼はその時も同じ気持ちになったじゃないかと思います。けどもまあ2回目見舞いに行った時、どういう言葉を差し上げましょうかと思って、その前に、まあ、前に福岡にいた福子姉妹に頼んだんですね。彼女はまあ非常にうまいんですね。ですがいろんな言葉書いてください。まあ、5、6枚書いてもらったんですね。まあ、これも書いたんですけど、ちょっと適当じゃないと思うと言ったんですね。適当でない言葉は今のこの言葉だったんですね。結局ね、がんにかかって死にそうな人ね、やっぱり死ぬことについてね、ちょっとと言ったんですね。けども、 おそらくこれ飛ぶと思うと言ったんです。まあ、病院に行ってそのもちろんご承知もいましたし、まあ、この言葉を差し上げたんです。そして彼女は嬉しくて嬉しくしょうがなかったんです。その時あの、まあ、お坊さんは何と言ったかと言いますと、私は宗教を持っていません、単なる哲学に過ぎない、家内のために何でもやりたいけど手上げです。まあ、それを聞いた時この言葉こそ答えじゃないかと思ったんですね。イエス様は、私は蘇りです、命です、私を信ずる者は死んでも生きるのです。これはもちろん単なるイエス様の教えじゃないよ。イエス様ご自身の啓示そのものです。罪による死が命に至る道を遮断します。まあ、この問題をイエス様が完全に解決してくださいました。故に私は蘇りです、命ですということができたのです。そしてイエス様を信ずる信仰、イエス様を心から受け入れることが私たちを主なる神に、そして死の命へと至らせてくるのです。信ずることとは、この箇所によると永遠の命を持つことです。死んでも生きる、死は終わりじゃないということです。死んでも生きることは永遠の命を持つことです。まあ、今回も笹川紀美子姉妹見えてますけど、ご主人である異教教会は何回もがんになったのはよかった、もしそうでなかったならば心の目が開かれなかったでしょう、イエス様を信じなかったでしょう、まあ一足先に天国行きます。笑いながらこういうふうに言うことができたんです。まあこういう、ね、ちっぽけな人間の証こそがイエス様を最も素晴らしい、まあ、イエス様の偉大さの最も素晴らしい証明ではないでしょうか。謙虚心はね、死んでも生きると簡単に言えるかもしれないけど、もう少しで終わりだと分かれば、まあ、一足先に行きますが、また会いましょうよと、待ってろよということができるのは本当に素晴らしいではないでしょうか。6番目はヨハネ伝七章の注意説です。イエス様は、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てます。良い牧者の特徴とは、いろんなことをしゃべることじゃない、道徳が与えることじゃない、何か教えることじゃない、命を捨てることです、命を与えることです。そして中四節、私は良い牧者です、私は私のものを知っています、また私のものは私を知っています。まあ、イエス様だけが良い牧者です。そしてイエス様は、他のものは偽りであるゆえ私を信じ受け入れなさいと我々一人ぼとりに迫っておられます。誠の命、完全な満たし、全く平安、本当の安全は全てイエス様によってのみ与えられます。まあ、信ずることとはイエス様のものとなることです。そしてイエス様のものになった人々はイエス様ご自身を知っていると、ここで書いてあります。すなわち、彼らはイエス様の流された血潮の許す力を体験的に知るようになったのです。すべては許された、忘れられたと確信することができ、喜ぶことができるのです。まあ、イエス様を知ることは大切です。イエス様についているようなことを知ることは全然大切ではありません。イエス様についての知識によって誰も救われません。イエス様ご自身を知ることは大切です。最後に7番目になりますけど、中五章の一節です。私は誠のブドウの木である、私は五節ですね、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れれば、あなた方は何もすることができないからです。まあ、本当の交わりを持って初めて、まあ、ブドウの木は豊かな実を結ぶのです。 まあ、イエス様はブドウの木であり、私たちはその枝です。まあ、これはまあ事実として述べられていますね。ああすべきだ、こうすべきだということではない。私はブドウの木です。あなた方は、すなわちあなた方信ずる者はその枝です。まあ、枝は木とつながっていれば、もちろんうまくいくし、つながっていなければ、何をやっても虚しく役に立たないんです。イエス様と結びついていない人は、残る実を結ぶことができません。まあ、イエス様との交わりを持っている人だけが常に豊かな実を結んでいるのです。あなたの人生は実りのあるものなのでしょうか。もしもそうでないならば、あなたは誠の主と結びついていないということの証明であることを知るべきです。前に読みましたヨハネ伝十四章の一節に、イエス様は私を信じなさいと命令しておられるのです。これこそが、まあ、主の我々一人一人に対する呼びかけです。イエス様を信ずることとは、いわゆる、まあ、人間によって作られたキリスト教という宗教団体に入ることを意味していませんし、イエス様を信ずることとは、ある教会で席を置くことでも意味していませんし、まあ、聖書知識を得ることでもないし、より良い人間になろうと努力することでもありません。信ずることとは、ありのままの状態でイエス様の身元に行くことです。そしてイエス様を受け入れることです。イエス様を受け入れた人は、イエス様をよりよく知りたい気持ちを持つようになり、イエス様に従いたいと思うようになります。イエス様を信ずる者は、まあ、イエス様を通る者は父の身元に行くものです。そういう人々はもちろん間違いなく受け入れられるようになり、永遠の命を持つ者となり、そしてそういう人々は、イエス様は約束してくださったように、イエス様ご自身を知るものとなるのです。まあ、イエス様を体験的に知るようになった人々は、イエス様から離れたくない、イエス様をよりよく知りたいと思うようになります。イエス様にとどまること、すなわちイエス様と一つになること、まあ木と枝のように一つになること、これこそがイエス様の望んでおられるところです。まだ我々の必要としているのです。まあ、不安と心配からの解放とは、結局イエス様を知ることです。イエス様を命のパンとして、世の光として、救いに至るもんとして、まあ、道として、真理として、命として、それから蘇りとして、良い牧者として、そしてまた誠の葡萄の木として知ることです。まあ、最後に二三箇所読んで終わります。マタイ伝6章の25節、だから私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。まあ、心配してはいかん。どうして？命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収まることもしませんけれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことができましょうか。ピリピ書4章の4節から、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧ぐ願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただけなさい。そうすれば、まあ、結果として、 人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。ペテロ第一の手紙5章の7節に、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからです。マタイ伝書1章28節29節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。そして最後にイサヤ書の中二章の二節です。まあ、イサヤの告白です。見よ、神は私の救い、私は信頼して恐れることはない。まあ、信頼した結果は心配と不安からの解放です。私は信頼して恐れることはない。いや、主は私の力、私の褒め歌、私のために救いとなられた。